瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は安全安心情報です。今日は瀬戸市都市整備部都市計画課の佐古彩香さんをお迎えして、木造住宅耐震化の補助制度についてお話を伺います。佐古さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、木造住宅耐震化対策についてなんですが、どのような助成を行っているんですか？
はい、昭和56年5月31日以前に着工された在来工法または伝統工法の木造住宅を対象に、無料耐震診断と耐震改修費補助を行っています。はい、昭和56年6月1日以降に着工された建築物は新耐震基準で建築されており、耐震基準も大きく改正されているため対象外としています。
そもそもなぜ住宅の耐震化対策が必要なんですか？
はい、平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災により約6300名の方がお亡くなりになりました。兵庫県警察本部の発表では、死因の約8割が建物の倒壊や家具の転倒による圧迫死でした。そのうち地震発生後約15分以内に約9割の方が亡くなられていますが、ほぼすべてが圧迫死による即死状態であったことが報告されています。この時全半壊した住宅は約25万棟にも及びました。建築した年代が古い住宅ほど被害は多くなっています。そこでまずは、無料耐震診断をご利用いただき、お住まいの住宅の耐震性について知っていただきたいと考えております。
そうですよね、無料耐震診断、
はい、
毎年ね言われてますけど、はい、利用状況はどうなんですか？
はい、平成15年度からこの無料耐震診断を行っており、平成27年度までに1640棟の診断を実施いたしました。はい、しかし市内には、診断の対象となる住宅が約8000棟あります。対象の住宅を所有していると思われる方には、過去にダイレクトメールの発送を行いご案内しておりますが、まだ診断を受けられてない方はぜひこの機会にお申し込みください。
はい、この耐震診断ですが、どのように行うんですか？
はい、まずは市役所、信濃、水野、畑山支所および安らぎ会館で配布しております我が家の簡易耐震診断表に間取り図を添付して、市役所6階の都市計画課へお申し込みください。はい、お申し込み後、調査日時の調整を行います。調査は愛知建築士会に登録された、建築士が診断に伺います。診断時間は建物の状況にもよりますが、1時間から2時間程度です。主に屋根裏、床下、外壁等の状況を目視により診断します。また建築当時の資料があれば、その資料を参考に診断を行います。現地での調査結果をもとに建築士が調査報告書を作成し、診断から1、2ヶ月後に診断結果の報告にお伺いします。診断結果には耐震診断を行った住宅の耐震性を示す判定値と、耐震改修が必要になった場合の概算工事費をお示しします。今後耐震改修工事をお考えの方には参考になると思いますので、ぜひとも耐震診断を受けてください。
はい、平成28年度の無料耐震診断の予定件数は何件ですか？
はい、広報瀬戸4月15日号に掲載した際には80件を予定しておりましたが、まだ空きの方はありますので、ぜひお申し込みください。
この耐震改修費補助の対象建物というのは？
はい、先ほどご説明しました無料耐震診断を行った建物で、耐震診断の判定値が 1.0 未満の建物を、判定値が 1.0 以上になる耐震上有効な工事を行う建物が対象となります。はい、また平成26年度より一度に耐震改修を行うことが困難な建物について、2段階に分けて耐震上有効な工事を行う段階的耐震改修についても補助の対象としております。 説明が難しくなりましたが、耐震改修費補助を受けるにはまず瀬戸市が行う無料耐震診断を受けていただくことが必要になります。
はい、まずは無料耐震診断を受けて改修しようと思ったら、今度は耐震改修費補助を、はい、受けることができる、はい、ということですね。はい、この段階的耐震改修とはどういうものなんでしょうか。
はい、耐震診断の判定値が 0.7 より大きくなると、建物の全壊率が急激に少なくなるという研究結果があります。これに基づき、まず1段階目で 0.7 以上にすることにより、地震による被害を最小限に抑える減災の効果があります。さらに一度に耐震改修費用を負担する必要がないことや、工事中の建物利用に対する負担も軽減されるメリットがあります。
この耐震改修費の補助っていうのはどのくらいの額が補助されるんですか。
はい、耐震改修は90万、段階的耐震改修については1段階目60万円、2段階目で30万円を上限として補助をしています。
この耐震改修工事費って一体どのくらいかかるんでしょうね。
はい、平成16年度からこの耐震改修費補助を行っており、昨年度までに134件の補助を行いました。
はい、
その平均工事費は約250万円です。ただし平均工事費には耐震改修工事費と同時に行ったリフォーム工事等は含まれておりません。
その平均工事費、まあ、およそ250万、はい、まあ、でも、ね、90万とかね、まあ、そういった額補助されるとちょっと助かりますよね。はい、さあ耐震改修費補助の予定件数は何件ですか。
はい、今年度は耐震改修費補助が10件、段階的耐震改修費補助が、5件程度を予定しており、それぞれ残り2件程度となっています。はい、ただし来年の1月末までに工事を終わっていただく必要があります。
耐震改修費補助を受けるにはどうしたらいいですか。
はい、現在は先着順に申し込みを受付しておりますが、予定件数に達した場合は申し訳ありませんがキャンセル待ちか、来年度に改めて申し込んでいただくことになります。はい、瀬戸市都市計画課ホームページからダウンロードするか、都市計画課窓口で配布しております補助金交付申込書を都市計画課へ提出してください。補助金対象者に決定した方は交付申請書を提出していただきます。その後瀬戸市から交付決定通知書が発行されてから、改修工事の着手となります。交付申請書の提出前に工事を着手された方は補助金の対象外となりますのでご注意ください。はい、詳しくは都市計画課ホームページをご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください。
はい、じゃあまずはね、計画を立てたら相談に行った方がいいですね。
はい、
じゃあ最後に一言お願いします。
はい、耐震診断や改修についてのトラブルもあります。瀬戸市の耐震診断では無料で耐震診断員を派遣しておりますが、申し込みをしていないのにお伺いすることは絶対にありません。くれぐれもご注意をお願いします。また家具の転倒の圧迫死から身を守るためにも、耐震改修と合わせて家具の転倒防止も行い地震に備えましょう。今年の熊本地震で犠牲になった方の約7割が、家屋の倒壊が原因でした。皆様の大切な命と建物を守るための制度です。お申し込みをお待ちしております。申し込みの際の注意点ですが、耐震改修費補助の申し込みは事前に耐震診断を行うことが必須となります。また申し込み時期についても、申し込み時期によっては工事ができない恐れもありますので、お気をつけください。はい、耐震診断のみでも OK です。結果が悪くても市役所から改修等の催促をすることはございません。市役所都市計画課にお気軽にご相談ください。
はい、まずは自分の家がどういう状態なのかを知るっていうことが一番大事ですね。
はい、
ありがとうございました。瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市都市整備部都市計画課の佐古彩香さんをお迎えして、木造住宅耐震化の補助制度についてお話を伺いました。 Thank you.